ょう。恵みをいただく御言葉は、第一列王記の15章、9節から15節までです。第一列王記15章9節から15節。イスラエルの王ヤロブアムの第20年にユダの王アサが王となった。彼はエルサレムで41年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。アサは父ダビデのように主の目にかなうことを行った。彼は神殿男子を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。彼はまた、彼の母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼女を王墓の位から退けた。アサはその憎むべき像を切り倒し、これをキデロン川で焼いた。高きところは取り除かれなかったが、アサの心は一生涯、主と全く一つになっていた。彼は、彼の父が性別したものと、彼が性別したもの、すなわち、銀、金、器類を主の宮に運び入れた。アメン。それでは、お祈りいたします。愛する主よ、私たちに祝福と呪いの道を教えてください。あなたの道に歩むことが幸いであり、そしてあなたを軽んじあなたに背を向けるその世代、そのもの、その王がいかに災いを受けたか、この列王記から学んでおります。私たちはあなたを恐れ敬い、そしてあなたに礼拝を捧げるために、今朝もこうして朝早くの時間に一日の初物を捧げて集っております。どうぞ集いし、一人一人にあなたが豊かな報いと祝福、また御言葉の命の恵みを豊かに注いでください。語るしもべの唇、預かる一人一人の耳、それぞれ通りよくしてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイスラエルの王、ユダの王にアサという王の話になるんですけども、アサは良い王として記録されております。この列王記において良い王の基準、それは主の目にかなうことを行い、父ダビデの道を歩む、大体それがですね、良い王の基準として記されております。北イスラエル王国と南ユダ王国に、ね、この時代分裂してるんですけども、北イスラエル王国は、まあ、そういう意味では、ね、良い王が一人も出なかった、ね、南ユダ王国の方は、ね、良い王が、何人か出るんですけども、このアサはですね、ソロモン以降で見ましたら、まあ、ようやく、ね、良い王が現れた、何か久しぶりにちょっと一息をつけるような、列王記をずっと読んでると、ソロモン以降がもう本当に荒んだ時代になってきているところで、ようやく死を恐れ敬う王が現れた。でこの朝、彼はこの前の前回のところでアビアムの話について見たんですけど、前回はアビアムはこの15章2節見るとエルサレムで3年間王であった。で彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。ですからこのアサとアビアムは兄弟なんですけども、でも一方アビアムの方は3年しか王でなかった。アビアムは悪の道を歩んだ。しかしそれに対してアサの方は良い王として主の目にかなうことを行って、そして彼は栄えました。41年ですね、まあ、3年と41年、もうこの数字だけ見ても本当に 主の目にかなう人の方がいかに幸いで栄えるか、それももうこの数字だけ見ても分かるものです。同じ母、同じ父から生まれたのに、でもこのように大きな違いが起きるのは、それは主の目にかなう生涯を送るか送らないかにかかってるんですね。で、11節見ますと、朝は父ダビデのように主の目にかなうことを行った。で、彼は神殿断章を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。この朝の前の、前レハブアムの、その時代にもう神殿断章も、この14章の24節でもうレハブアムが、まあ、そんなようなことをした。でも朝の代でそれは取り除かれた。神殿断章、要するに男が男に、ね、性的なことをする、しかも宗教行事としてそれを行う、本当にそんな罪を、まあ、はびこってるのを朝はそれを取り除きました。さらに13節を見ますと、ね、もうお母さんといえども、もし偶像礼拝にするのであるならば、自分の母、お母さんといえども王母の位から退けるということを、そこまで徹底することをしました。まあ、彼についてはですね、歴代史の方により詳しく記されております。歴代史は第二歴代史の14章と15章の方に、16章までですね、歴代史では3章にわたってこの朝という王について記されておりますけれども、まず14章の方、14章の2節、1節から、アビアは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アサが代わって王となった。彼の時代にはこの地は10年の間平安を保った。アサは彼の神主が良いと見られること、御目にかなうことを行い、異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、アシラ像を打ち壊した。それからユダに命じて彼らの父祖の神主を求めさせ、その律法と命令を行わせた。さらに彼はユダのすべての町々から高きところと高の台を取り除いた。こうして王国は彼の前に平安を保った。アメン。朝は王になると異教の祭壇を取り除いて、それから人々に、ユダの人々に命令を下して、そして主を求めさせ、律法と命令を守り行わせた。するとこの時代平安が来たんです。で、彼自身、ね、主を求めた結果、もう周囲にの者たちから、ね、私たちを守ってくださった。彼自身、この7節で告白しております。で、9節からですね、戦争が起こるんですね。時が経ってクシュ人セラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて彼らに向かって出陣し、マレシャまで寄せてきた。そこでアサは彼に対抗して出陣し、マレシャにあるツェファテの谷で戦いの備えをした。アサはその神主にも叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも力のない者を助けるのもあなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。主は朝の前とユダの前にクシュ人を打ち破られたので、クシュ人は逃げ去った。アメン。人生の中で主により頼んだら平和が訪れた。でもその中においても敵が攻め込んでくる時があります。主がその人の心を試されるためですね。で、朝は見事その主のテストにパスしました。 ね、何によってか、ね、主により頼むことによってです。別に、ね、テストは勉強して、努力しなくては、知識を蓄えなくてはならないんですけども、でも主により頼むということ、救いは非常に単純です。イエス様助けてください。皆さんは、ね、イエス様助けてくださいと、イエス様に、イエス様皆を呼んで、イエス様に助けを求める。ことあるごとにイエス様を呼び求める。するならば、もう皆さんテストはパスするんですね。イエス様に信頼して、イエス様を主とするならば、皆さんも人生のあらゆる苦難の中で、戦いの中において、その信仰の試練にはパスできるんです。ただ、パスできないとするならば、イエス様を呼び求めないで、自分で頼ろうとする。するならば、もっと、ね、イエス様に頼らないので、自分の力、限界がある自分の力に頼るので、なかなか、物事が解決しない、ね。昨日、手術のメッセージでも、ね、ダビデ見ましたけれども、ダビデ、本当にようやく主に叫び求めた結果、主が助けてくださいましたね。主は、そのより頼む人を助けてくださるんです。で、朝はこの戦いの結果、非常に多くの分取り物を持ち帰ります。そしてさらに周囲の国々に対して、14節見ますと、周囲の町々が、主の恐れが彼らに望んだので、で、それで、もう誰もこの朝に、あえて敵対しようとする者はおりませんでした。で、15章の方にですね、そんな朝に対して預言者が使わされて、主からの激励があるんですね。この15章のところで、ね、一節、ね、主の、すると神の霊が、オデデの子、アザルヤの上に臨んだ。そこで彼は、朝の前に出て行き、彼に言った。朝、およびすべてユダとベニヤミンの人々よ。私の言うことを聞きなさい。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。長年の間、イスラエルには誠の神なく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。しかしその悩みの時に彼らがイスラエルの神主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。この時期には出て行く者にも入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住むすべての人々に大きな恐慌があったからです。そして彼らは、民は民に、町は町に愛逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。神があらゆる苦しみをもって彼らをかき乱されたからです。しかしあなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。アメン。本当に主の目からすればようやく良いと見られる王が誕生した。そして、信仰によって奮い立って、信仰による戦いに勝利した。そこで、この預言者が使わされて、あなたがしていることは、どうかそれは良いことですから、それをキープし続けてください。激励の言葉があるんですね。本当に長らく主からの答えがないような、そういう中において、それでも信仰を保って主の目にかなうことをしていると、あなたのその働きには報いが伴っている。主はしっかりと示してくださるんです。長らくこのイスラエルにおいては、本当に神様を呼び求める王が現れておりませんでした。もうソロモンの時代から、長年の間そうだったんですけれども、でも、この朝の時代において、そのこと、主の目にかなうことを行うこと、それをどうか続けてください。長年の間、イスラエルにそのような主の目にかなうことを行っていない間は、イスラエルは悩みが多かった。ずっと書いてあります。5節見ましても、 出ていく者にも入ってくる者にも平安がなかった。住む人々には、ね、恐れがあった、恐慌があった。ですからね、主を恐れ敬わないその人、本来神の民であるのに、でも主を恐れ敬わないと、何か絵も言われるような恐怖不安が、ね、心の中に湧き起こって、で悩みが多いんです。平安がないんです。することなすこと、大体失敗して、でしかも、周りの神様を知らない人々に ものをかすめ奪われたり、ね、列王記の時代はまさにそうなんです。でそしてさらに、6節見ましても、ね、民は民に、町は町に愛逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。ね、同じ兄弟の民族であるにもかかわらず、互いが互いに、食い合って、争い合って、ね、味方同士であるのに、もういらないエネルギーのロスがあり、いらない、ね、戦い、血の流し合い、傷つけ合いがあって、でそして、共に砕かれてしまう。主を恐れ敬わないって、神の民であるはずなのに主を恐れ敬わないと、そのような、強行と、またエネルギー、力のロス、またいらない争いごと、それによって互いに消耗し合うことが、ね、湧き起こってしまう。しかしあなた方こそ強くあってほしいのですと、主は預言者を通して朝に言われました。主を恐れ敬う、そのことには大きな報いがあるんです。報いがある。皆さんぜひそれを希望して主の道に歩んでください。御言葉にの道に歩んでください。報いがあるんです。あ、この8節見ますと、ね、朝はこれらの言葉と預言者オデデによって預言されたことを聞いたとき、奮い立ってユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの産地で攻め取った町々から忌むべきものを除いた。そして主の玄関の前にあった主の祭壇を新しくした。さらに彼はユダとベニヤミンのすべての人々およびエフライム、マナセ、シメオンから来て、彼らのもとに身を寄せている人々を集めた。彼の神主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの人々が彼を頼ってきたからである。アメン。本当に彼がですね、祝福されているのを見て、北イスラエル王国からも何人かの人々が来て、北から南へと身を寄せて、で頼ってくるんですね。北イスラエル王国においては、ね、悪い王がずっと続いている。でその中において、南ユダ王国において本当に主をより頼んだ結果、こんな祝福が、幸いが、起きたのを見て、それで、北から南へと、来たんですね。でさらに、朝は、諸々の生贄を主に捧げます。また、ね、この、15章の16節でも、朝王の母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼は王母の位から彼女を退けた。ここでも書いてあります。朝の王マーカ、アブシャロムの娘ですけれども、もうお母さんからして偶像を拝むことを、それ自ら率先してする、王の母としての地位であるのに、そのような養殖についている人がそういうことをする。でもそれに対して朝は、もう断固とした態度を取るんですね。でこのようにして、彼、イスラエルの中から高きところは取り除かなかった、ね。本来高きところ、もともとカナンの地方では、ね、小高い丘とか山の上とか、そういった、ところで、偶像の生贄を捧げたりしていたんですけども、でまあ、そこを、イスラエルは、ね、偶像ではなく主を、礼拝する場所としてもう、ね、そこを利用したりしたんですけども、でもだんだんですね、そこ、偶像礼拝するところなのか、主を礼拝するところなのかも、わからなくなってきて、で、しかも、本当は礼拝するべきとか、ただ、主の宮だけなんですね、していいのは。それ以外のところでするのは良くない。ですから、この高きところは、本来取り除かれるべきなんですけども、でもこの高きところは、ね、ちょっと後の時代にならなければ、これは取り除かれなく、除かれないんです。 まあ、このようにね、朝は良い道に歩んだんですけども、でも人生の後半になるとですね、朝、心を高ぶって、しまうんです。ヒゼキヤ王と同じパターンです。それについてはまた、次回見ていきたいと思うんですけども、本当に成功して高ぶって、成功した時こそが高ぶりに気をつけるべきだ。ヒゼキヤ王の、ところを見た時に私たちは学びました。成功した時必ず強敵が現れるんです。それは自分自身の中から現れる敵であり、それは傲慢です。朝も、初めの頃は本当に良い王様でした。皆さんもどうか、良い道、主の目にかなう道を歩んでください。するならばどんどん、ね、栄えていくでしょう。成功していくでしょう。でも栄えて成功した時こそ最も強い敵が現れること、これもぜひ皆さん覚えていてください。そしてぜひその敵に対しては皆さん謙遜を持って、ね、主の御前に謙遜を保つことによって、またもし、皆さんがその時、御言葉から、あるいは人から御言葉に沿った戒めを受けたのであるならば、それを謙虚に受け止めて、ね、ダビデは本当に謙虚に受け止めました。ダビデも栄えて、ある時高ぶってしまい、自分の部下、の妻に手を出してしまって、でそれで主のその戒めを受けました。でもダビデの場合は戒めを受けた時悔い改めたんです。でも、朝は悔い改めないんですね。まあ、そのことについてはまた次回見ていきたいと思うんですが、私たちはこの人生の道、ね、列王記から学ぶべきこと、それは本当に主の道に歩むこと、これこそが祝福のもとであり、そこから右も左もそれない。そしてその道に歩む限りは成功していくんですけども、成功した時こそが本当に気をつけるべきこと、が起こる。そのことをどうか覚えていてください。どうか主の道に歩んで、右にも左にもそれることなく、成功の道、また祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。愛する主よ、あなたの道に歩ませてください。その道には、忍耐してその道を守り行うことには報いがあることを主よ感謝いたします。私たちは決して心しないることなく、あなたの目にかなった道を歩み続けることができますように。そしてあなたの道に歩むならば、本当にあなたが祝福してくださり、成功を勝利を与えてくださることを感謝いたします。その成功勝利、その時こそ私たちが本当にしっかりと心を新たにし、ますますあなたを見舞いに恐れおのく心を持って御言葉に仕えるものとなることができますように、どうか私たち一同を助けてください。本当に主の目にかなうこと、これがどんなに幸いであるのか、私たちに示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日の御言葉を通して主よ、私たちに主に立ち返る心を作ってください。主を慕い求める霊で健やかにしてください。主の掟を守り行うことができますように、仰せられたその御言葉を私たちの思い心感情の中に豊かに蓄えさせてください。数々主よ、あらゆる人々と歴史を見て、主に立ち返った人々、その歴史がどのように栄えたか、主に逆らったその歴史とその人々がその時代においてどのようにされていたか、主よ、それを私たちが事細かく見て、そして主に立ち返ることができますように祝福してください。今日あなたに祈ります。あなたの意味嫌うようなものを私たちが自分の内側に、それそのままにしておいて、私たちがあなたの御手に望みをかけることはできません。 主よ、あなたが忌み嫌うものを私たちのこの高い思い心感情に、その高ぶりの中に潜めているということであるならば、主よ、それを私たちが引きずり下ろし、それを打ち砕いて、私たちの思いの一番高いところにあなたを、私たちの思いの一番本当に気高いところにあなた自身を招き入れて、主よ、あなたを主とし王としていくことができますように助けてください。私たち本来の思い心感情で身勝手にあなたに仕えるということではなく、御言葉が私たちに示している通り、あなたに正しく仕えることができますように、イエス様助けてください。世の王たちは自分の持っている軍隊や、またさまざまなその武器の数々で自分の力を誇ります。でも主よ、これらの王たちを私たちの足の裏で踏みつける力を与えてくださるのはあなたです。主よ、私たち自身が自分が強くなるために、自分の力を一生懸命蓄えようとするものではなく、私たち自身を強くしてくださるあなたをたくさん呼び求め、守り行い、そして蓄えることによって、あらゆるこの世の王たちを打ち負かすことができることを信じて、主についていくことができますように祝福してください。世の人は自分の力によって自分を助けます。でも主よ、私たちは限りがある自分の力を頼らず、限りがないあなたにより頼み、そしてあなたを私たちの応答します。今日も私たちを支配してください。聖書の中から良き行いを見つけ出し、それを守り行い、主が忌み嫌うものを見つけ出し、それを私たちの中から取り除くことによって、主を主とし、主の皆を褒めたたえることができますように助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。